はい、もう一度復習をしましょうかね、はい、まあ、来られた方もありますので、今日はですね、何の話をしていたのかというと、仏教の基礎です。はい、今までいろんな話をしてきましたけど、仏教の基礎を知らないとですね、なんて言うんですかね、何聞いてたんだろうということになっちゃうんですね。でそこで仏教の基礎からお話をしたいと思いますね。
やっぱりこの苦しみを生み出す元、
うん、そう、苦しみを生み出す元はどこにあるのかってことです。逆に言うと、これをなくせば苦しみは消える、ね、苦しみが消えるってことは外にとらわれることもなくなる、ね、人からどう見られてるかとかね、人とどっちね競い合ってどちらが上かとかどちらが下とか、人から認められるとか認められないとか、ね、損か得かとか、そういうことに対してとらわれる心がなくなって、心を健やかに生きていくことができるようになるんです。はい。そうそう。
たまに腹を立つし。
ね。そこで仏教ってどんな教えなんですかってね、倫理の教科書を開くと出てくるのが、四正体と十二因縁なんです。仏教って何かって言ったらね、十二因縁なんです。師匠たん、
聞いたことなかったね。
聞いたことなかったですよね。私もなかったです。何ですかね。
すごいね。
もう本当に一から勉強し直して、なんじゃこりゃと、こう思いましたけど、ショックでした。
ね、
でまずはね、一つ一つ私もね、勉強し直して、やっと分かりましたので、お伝えさせていただきます。でまず十二因縁というのは一体何かというと、私たちの苦しみの原因とは一体何かということをですね、順々にこう戻っていって発見されたという、そういうことです。だからまずはですね、これ無明から始まりますけど、苦しみをその見ていくときにはですね、逆からなんです。だから私たちはなぜ苦しまなければならないのか、お釈迦様はね、そこを考えた。それは老いていくからね、死んでいかなければならないから、ね、そいつ、じゃあなぜ私は死んでいくことに対して苦しまなければならないのか、それは私が生きているからなんだ、こうなるわけね。これは苦しみというものを持った存在として生きているからって意味です。ここで言う生というのは、単に私たちが呼吸して生きているというわけではなくて、苦しみという存在としてね、私という存在そのものがもう苦しみというねものを持って生きているから、それが死をね、
死が、
そうそう、私というのは苦しみの塊なんですよ。さあなぜ私は苦しむのかっていうことを考えた時にね、それは私が死というものがやってくると、私のいわゆる自分のものにしたものが全部置いていかなければならないからなんだと、それで苦しいわけ、ね、なんで苦しまなくちゃいけないのかって言ったら、私が今まで手にしてね、手に入れてきたものを死とともに全て置いていかなければならないからなんです。例えば若さというものを手に入れてもね、老いによって失ってしまう。美貌というものをね、手に入れても、老いによって失っていってしまう。ね。賢さっていうものを持っていてもね、老いによってボケてね、失っていってしまう。目がいいっていうものを手に入れてもね、老いによってね、目がしょぼしょぼして見えなくなる。歯がいいっていうものを持っててもね、老いによって歯がもう抜けていってしまう。
みんなそうだね。
自分のね、手にしたものが老いによって失われてしまう。死によって全てなくなってしまう。だから私たちは苦しまなければならないんだ。ね。じゃあなぜあるものがただなくなるだけなのに苦しまなければならないのかと言うとね、それを自分のものにしたからなんです。
ね、ね、
そうそう、自分のものにしたからね、自分のものにしようとする心があるからね、こう主っていうのはこう自分のものにしようとしたからね、置いていかなければならない時に苦しまなければならない、こう自然とね、ヒューポチャッとこう来たものならね、はなくなっていてもね苦しまなくていいのに、自分が一生懸命頑張って頑張って、へーとこうね
取
ったから死んでいく時には苦しまなければならない。よくよく考えてみたらね、それに対して自分のものにしようとするっていうことは、それを執着しているから、ね、執着しているから、執着しているものを置いていかなければならないとなると、苦しまなければならない。なんで私たちは執着するのか、ここがポイントね。ね、私たちはなぜそのものに執着をするのかと、それはですね、ね、私たちはですね、さまざまなものを外界の事象から樹っていうのは感じ取っているからですね。で、私たちのことを深く見つめてみると、自分にとって心地よい感情を与えていくものに対しては執着するわけ。ね。で、それに対して嫌な感情を与えるものに対しては、これ嫌悪感を感じるんです。ここでポイントなのは、これ心地よい感情を与えるのも、これ執着ならば、これ嫌な感情を与えるものは嫌悪感を感じる。これも執着の一種なんです。つまり嫌だと言って離れようとするのと、好きだと言って求めようとするものは、共に執着という面では同じなんです。これをよく知れば、何が言いたいかっていうと、執着して、例えば誰かが好き、誰かのことを好きになって、ものすごく執着した場合ですね。何か嫌なことがあると、好きだと思う気持ちの分だけ嫌いなんです。これを仏教で愛憎一如って言うんですよ。愛するのと憎しみというのは一つのことし、
心がそこにとらわれるんだよね。
そうそう、だから好きだという人が、例えば嫌なこと、自分にとって嫌なことをしたりね、自分の思い通りにならなかったとしたら、もう触れられるのも嫌というほど嫌いになる。
空気吸うのも嫌だとかね。
そうそう。
いうもんね。
そう。それは執着なんです。だから人のことを好きになるのと人のことを嫌いになるのは紙の表と裏のようなものでね。好きな気持ちが強い人ほど嫌いになるときは徹底的に嫌いなんです。そう、
すごい心だね。
はい、恐ろしい心ですね。
人間の心
というのは好きだとなった時には一途に追いかけるけどね、嫌いになった時はものすごく憎しむ。子供でもそう、可愛いという時はねものすごく可愛いけどね、自分の思い通りになるとね、もう思い通りになるとこんなに憎たらしいやつはいない、こうガーッと感じる。
可愛さは憎さ100倍。
そうそうそうそう、可愛さね、余って憎さ100倍っていうのもこの執着の心なんです。
すご
だから私たちは執着しているものに対してね、自分のものにしようと恋けね焦がれ、そして思い通りにならないともう憎しむべき対象と変わり、そして次なるものを求め始める。でまた自分のものにしようと求め、思い通りにならないと憎しんでしまう。そういうのを愛憎一に起きていますよね。
それストーカーなんて最後はね、殺してしまったりするの
か。そう、好きな人をですね、好きだからこそ人のものにされたくないからといって殺す、そういう自己中心的なものを仏教ではこの愛と言うんですね。それはなぜかって言ったら、外界の事象に対して私たちはその好き嫌いで物事を判断しているからなんですね。だから私たちの感情っていうのは、その好きだとね、何か感情を受けてこう何か外界の事象から触れる、触れるっていうのは即、ね、触れると何かの感情を抱くわけ。その感情を大きく好き嫌いに分ける作用が私たちにあるんです。それを仏教ではマナ式って言うんですね。そう、これをマナ式と言うんです。
順のところで起きるのがマナ式。
そうそうそう、マナ式って何ですかって言ったら、マナっていうのはですね、思い計らうっていうことです。マナっていうのはね、思い計らう。これ資料って言うんですね。これ思い計らう。マナっていうのはどういう意味かっていうとね、資料、思い計らうっていうことで、要はどういうことかって言ったら、それが好きか嫌いかっていうことを色分けする心なんです。で、この色分けの度合いっていうのは、心の汚れが強い人ほど好きという感情が強くなり、嫌いという感情が強くなる。
好き嫌いがはっきりしてるねとかね。
そう、好き嫌いがはっきりしてるっていうのは心が汚れてる人なんですよ。だからもう嫌いとなったら理性的にどんなに付き合おうとしても付き合えない。好きとなったらどんなにダメだと思っても突っ込んでいってしまうっていうのは心が汚れてるわけです。だからこのマナ式というのは心の汚れによってこの色分けが変わってきます。だから好きだという感情が強くなるのは心が汚れている証拠なんです。で、嫌いだという感情がね強い人は、それは心が汚れている人なんです。そうやって私たちは好き嫌いというものによって翻弄されてしまうわけ。これが愛、純愛ということですね。
好き嫌いがはっきりしている人ほど苦しむんだね。
そう、好き嫌いがはっきりしている人ほど苦しまなければならない
。いいようにも思うけど、そうじゃない。
そう、良くないんですね。つまり理性的に物事を見ることができない、冷静に見ることができない、もう感情によって流される。
あ、そうだね。
こういうことが受愛です。それは触れるから、ね、そういういろんな感情が起きる。なぜ触れるかというと、私たちはいろんな感覚器官があるからですね。目とか耳とか鼻とか口とかね、これを五感と言います。プラス意識を加えて六所って言います。六所って何ですかって言ったら、私たちの感覚器官、目で見たり耳で聞いたり鼻で、匂いを感じたり、口で味わったり、そして触れて感じたりですね、そして頭で想像したりする、この6つを6所という、ね、その6所によって名識対象を触れて感じるわけです。じゃあなぜ私たちは外のものに触れようとするのか、そしてそれにとらわれてしまうのか。それは全ての苦しみの 元は無明にあるわけですね。これちょっと飛んで、この無明っていうのは一体何かというと、外のものに私というものを重ね合わせてしまう心なんです。わかります？例えば、私が一生懸命手がけたプロジェクトならね、そのプロジェクトに私というものを重ね合わせてしまう、執着する、これは私なんだと。だからそのプロジェクトを否定されるととても腹が立つわけ。なぜかというと、自分を否定されたように感じるから。別にプロジェクトを否定されたのに自分は、ね、否定されたわけじゃない。否定されたのはプロジェクトなのに、そのプロジェクトを自分の分身として見てしまう、ここ。これを無明っていうんですね。無明っていうのは そこに自分というものがあると思ってしまう心なんです。自分が一生懸命ジャガイモを育てたとしたら、そのジャガイモが私と思ってしまう。ジャガイモは美味しいですねって褒めてくれると、いやいや、そんなことないですよと嬉しくなったりね。そのジャガイモ、いや、美味しくなかったですよって言うとね、すごいショックを受けたりする。それは自分というものを外のものに、これ外界の事象って言うんですけどね、外のものに重ね合わせて見てしまう。ね。そういう働きを行って言うんですよ。ね。行。ね。行。それによって四季、心が生み出されてるわけ。だから私の業、こう、四季っていうのは業のことですけどね。私という業は、外のものにとらわれていくわけですね。だから外のものにとらわれるから対象を求める。なぜかというと、その対象が私の分身かのように見てるから。そうやって私のその対象を触れるために感覚器官が育って、そしてそれに触れていろんな感情を抱きですね、心地よい感情に対しては自分の分身化のようにそのものを見てしまうんです。例えば子供ができたら子供を自分と重ね合わせて見てしまう。そうすると自分が例えばね、オリンピック選手になれなかったとしたら、その子供に自分を重ね合わせてオリンピック選手にしようとしてしまうわけ。だからその子の意思を否定しちゃうわけ。つまりその子は私の分身であって別物として見れないわけなんですね。だから私がオリンピックに行けなかったからオリンピックに行くんだとこうなるわけ。ところがオリンピックに行くんだと言われた人はですね、非常にこう苦しいわけ。つまり私というものがここに存在しているのに、両親は私を否定しているわけ。それ私のことを見てないわけね。両親は私の分身として子供を見てしまうわけ。
子供にしたら辛いよね。
そう、子供としては私を見てってこうなるわけです、ね、私を見て、私はここにいるのよってこうなるわけです。ところが両親は子供を見てない。
自分の思いで見てる。
そう、自分の思いをこう重ね合わせて見ちゃうわけ。ね。例えば親がさ、よく子供に対してね、あんたは医者になるのよ。ね。あなたの幸せは医者になることなの。医者になるんだ。なれって感じでね。医者になることがあなたの幸せなのとかね。それなのに僕はね、自衛隊になりたいんだとか言ったらね、あの子は間違っている、医者になることがあの子の幸せなのにこうなるわけですよ、ね、それはその子を自分のいわゆる果たせなかったものの道具にする、それから自分が安心できるものとしてね見てしまう、自分のいわゆる分身化のように見てしまう。 つまり私とその子を切り分けて見ることができない。だから切り分ける力ってとても大事なんですよ。私とその子は別のものなんだと切り分けないといけないんだけど、切り分けることができないから同一してしまう。
親離れ、子離れが。
そうそう。
できてない。
だから普通は反抗期があるんですよ。普通の子供は反抗期があって、子供は私は親の一部じゃない。私は私なんだっていうのを主張し始める。それが反抗期なんです。そうやって親はだんだんと子供と私は違うんだと認め始めていく。それがちゃんと認められるようになると反抗期が収まるんです。
ねじ伏せて、
ねじ伏せて、やっぱり俺の思いよと、ね、
それでは子
供、こうやって一本背負いババンとね、こうやってね、どうだ、言うこと聞いたかと。こうするとその子はいわゆる自分を否定されてしまうので、非常にこう自分の存在を否定してしまうんですよ。自分は生まれてこなければよかったんだ、自分の存在はみんな、ね、親に迷惑をかけているんだ、自分を責め始める。で、何も考えなく親のロボットのように動いてる間はいいけれども、その自分がないっていうのはとても不安なことなので、忙しくない時には不安がぐわーっと込み上げてくるわけで、自分は一体何だろう、何のために自分は存在してるんだろう、自分って一体何者なんだっていう、こう不安が出てきて苦しいわけ。こうやってね、それは本当はね、親と自分は違うものなんですよ。だけど親の思いをそのまま子供は自分の思いだと勘違いしちゃったわけね。で、自分の感情面ではそれを納得できないから、感情面では違うことを思っている。でも理性面では親の思い通りにならなくちゃいけないと抑え込んでしまう。それによってとても苦しい状態になっちゃうわけです。
自分を出せない。
そうそうそう。自分はね、やっぱり親とは違うものなんです。全てはなんでこんなことが生まれてしまったかというと、無明なんですね。そう、親ならば子供に対して、自分の一部かのように、自分の分身かのように見てしまったということがそもそもの苦しみの原因なんです。で、この無明っていうのはね、別に今の話を聞いて、いやーすごいショックだったとかね、こういうことはいけなかったんだと自分を責める必要はないわけですよ。これはみんな持ってるんです。誰しもこの無明というものを持っていて、そして、じゃあそれがどうして子供に現れたり現れなかったりするかというとね、親が忙しくて子供に対して構う時間が少ない人ほど子供は自立してるわけ。
親の目の届かないところで、
そうそう、
を自立させてって、ね、
そうそう、それが親の意志が強かったりね、親が頑張ったりね、親の権力が強いとですね、こう完全に支配できちゃう。だよく向くね、今は一人っ子が多いですよね。そうするとその一人っ子っていうのは完全に潰されている子が多いわけです。今はですね、4人に1人は鬱だそうですね、中学生。なんか新聞でやってましたけど、
中学生、
中学生の4人に1人だと思ったんですけどね、すごいですよ。
子供が縮こまってるんだね。
そう、もう完全に親の支配下にこうなってるわけ。だから自分の意思で物事を考えたりすることができない。そうなってしまうのも、その親が子供に対して執着してるからです。いや本当にね、もうこれからの将来心配ですよ、日本の。私見てましたね、本当にもう昔はね、やっぱり子だくさんだった。だから親はね、忙しくて子供の相手なんてできなかった。これが良かったんです。それが良かった。
兄弟同士でね。
そうそうそうそうそう。
いろいろ
締めればいいっていうね。そうそう。
ところが今は子供が少ないので、親の権力が子供にものすごくですね、言ってしまう。 で、この無明っていうのがもう本当悪く働くわけですよ、子供に。で、誰しも無明というのは持ってるんですけど、それが一人にこう全ての思いがいってしまうとね、もうまるで分身なんです。自分の子供を分身かのように、自分の分身かのように使ってしまう。
携帯を持たせてどこ行ったら連絡しなさいよ。
そうそうそうそう。
もう本当に監視、ね、監視、うん、もう監視度 100%。
それは自分の分身だからなんですよ。だから自分の子供がなんていうんですかね、学芸会で主役にならないと嫌なんです。うん、なぜかと言ったら子供が主役にならないことが嫌じゃなくてね。その子供に自分を重ね合わせてるからね。だから自分が主役になれないと嫌だっていう気持ちなの。だから子供はね、僕が脇役でいいって言っててもね、親は主役でしょね、主役だよ、そんなね、そんな消極的なこと言ってていいのこうなるわけですよ。僕はもうワカメでもいいとか言っててもね、ワカメでもいいとか言ってても、親はね、わかるやめん桃太郎でしょ浦島太郎白雪姫シンデレラでしょというふうに親がしてしまうのは、それは子供のことなんて見てないから。親の思いを子供に重ね合わせてしまう。ね、これを無明というんですね。ね、無明というんです。だから、私、その知恵がないからですね、私は結局その私じゃないものを私と思ってしまう。そしてそれに重ね合わせて執着する。思い通りにならないと怒りを起こす。すべての煩悩は無明から生み出される。私たちはなんで苦しまなくちゃいけないのか。それは自分じゃないものを自分だと思ってるからなんです。私じゃないものを私だと思ってるからなんです。それを重ね合わせて否定されるとね、腹が立つんです。
思っちゃうよね、子供は自分のことね。
うん。ね。だからこの私というものを、その、なんていうんですかね、そういう自分じゃないものに重ね合わせるからね、それを失った時に、不安になるわけです。じゃあ私は、私じゃないものにこうすがって安心してるわけね。これが私だと思って安心してる。ところが、その私だと思っていたものを失う。そうすると不安になる。この不安が暗い心なんです。だから私たちが死ぬ時には自分だと思っているものが全て死ぬとなくなるので心が真っ暗になってしまう。不安になる。ね。だから無明と暗い心ってのはね、全く別物なんです。無明っていうのは知恵がない心。知恵がないから外のものにとらわれ始める。外のものにとらわれるというのは、外のものに自分があると思ってしまう。外の世界に自分があると思ってしまう。だから外の世界の評価に一喜一憂するわけね。だから外の世界というのは、みんなから自分はどう見られているかっていうことがとても気になる。だからね、デパートに行ったらね、綺麗で高い服を買うんです。いつ着るか、それはみんなの前に出るときね。そう、みんなの前に出るときは、みんなもね、結局みんなの前に出るときが結局そこにこう私がいると思ってるから、みんなからの評価が自分というものを左右すると思ってるんです。だからみんなの評価が少しでも上になるように、いつもはボロボロのジャージを着ていても、みんなの前に行くときはお化粧をしっかりしてね、いい服着てね、シワなんかついていないようなね、その時だけしか着ない服を着て、そして行くんです。 で、あら、このね、服綺麗ですね、とか言われると、いえ、そんなことないですよ、とかね。こういうふうに、みんなから評価されて、これが私だと思ってるわけ。ね。ところが、その、なんていうんですか、家に帰るとね、シンデレラのこの魔法が解けるようにね、元の状態に戻って。これは元の状態が本当の私なんですよ。そうだね。これが私。ね。じゃあこのなんていうの、みんなから評価されてる私って何って言ったらね、それはコケって言うんです。この私の執着しているものは私ではない、コケなんです。コケっていうのはね、仮面をかぶっているってことなんです。嘘をついて仮面をかぶっているものをコケね。言葉というのはうまくできてる、嘘ついて本当はそうじゃないんだけどって意味です、ね、そういうふりをしてそれが私だと思って執着している、ね、だからみんなでみんなから見てるときは思いっきり背伸びをしてね、よく見せてよく見てもらおうとこうやって一生懸命ねやってしまう、ね、
みんなそうだよね。
そうで、みんなさ、みんなのいる時だけみんなこう背伸びするんですよ。それでね、こうあいつに勝った負けたとか言ってね言ってるんだけど、大丈夫です。家に帰った時を見ればね、こうなんだ日頃はあんな状態なのかね。私ももうびっくりしましたよ本当にさ。そのお家で会った時にはさ、本当にボロボロの服を着ておられた方がですよ、お客様として来られた時は綺麗な服を着て来られたんですよ。俺同じ人間なのかなと思ったんですけどね。
お化粧して、
そうなんですよ。個人的に会った時にはさ、もうあれ本当あの人間あんなに変わるものかっていうぐらいね、変わってたんですよ。いや服もね、ヨレヨレの服でさ、普段着で来られた時にはね、ああこの人がこれが普段着なんだと。ところがお客様として友達を連れて来られた時にはですよ、いやまあ本当にね、別人のようにね、ビシッと決められて自信に満ち溢れてね来ておられたんですよ。あれあの人ってさ、この間会った時のあの方だよなとかね、あれなんだこれこの違いとかね、結局お客様と会って友達と会う時の自分というのはビシッと決めて、かっこいい姿ね、綺麗な姿で会う、
うん、使い分けるんだ ね。
だけどいつもの旦那様の前ではボロボロの服でいいと、ね、どっちが大事なんですか。そのお客様の方が大事なんですか、ね、家の旦那様と会う時の方が大事なんですか。もちろんね、旦那様の方が大事なはずなんだけど、旦那様と会う時にはね、もうお化粧もしない、もうね服もボロボロでもいいわけです。
旦那様空気のような
空気のようなもの、同じ人にさ自分がいい姿見せなくてもいい、ね、お客様と会う時だけはこう背伸びをしてね、綺麗な姿を見せようとする、ね、こういうのを無明って言うんです。そこで私も整理というのを進めて、整理って一体何か、ね、何年も前にね、筆をあの手を通したようなね、それを通したような服、高くて綺麗でいい服ね、捨ててください。ね、それを捨ててみた時に現実の自分に目が向くんです。ね、
もう着れなくなってる自分がね、
そうそう、そこにはさ、ありしの私がねあるんですよ。そこのその綺麗な服には、ありしの私、あの時には綺麗でね、美しくてみんなの前でチヤホヤされていた時の服が残ってる。
服は年取らないから
ね。服は年を取らないからね。でも実際は年をこう手を通してみるとね、鏡の前で立つのが怖い。
怖いわね。
もう見れない、こんな姿。で、なんで捨てないの？なんで捨てないの？なんでもう着れないでしょ？でもそこにこう幻想の私がいる。私は、こんなに美しい私なのよってのがあるんです。 ね、これは妄想と言います、はい、だから妄想を捨ててね、現実を見ることが仏教。そのためにはこの妄想のね、元凶であるこの服をね、うーえいやーとね、こう捨てると、うーん捨てると、そうすると現実の自分が見えてきますね。それまではこの妄想の服を見ているときはね、家の中もとても綺麗なね、理想的なように見えていた。ところがね、その妄想の服を捨ててみるとね、自分の部屋がね、散らかっている姿が見えてくる。あれ、こんな状態だったっけ、私こんな部屋に住んでたっけ、あれ、最初は落ち込みますね。あまりにも現実と理想のギャップが大きすぎるか、今まで理想の中に生きていた、それがね、理想のものを捨てた時に現実が見えてくる。なら仏教での整理がね、とても大事なんです。整理をすると何がわかるか、現実の私が見えてくる。
全然自分っていうものが見えてなかったんだね。
そうそう、そういうことですね。で、私っていうのは執着しているものではないんです。私っていうのは普段のものに現れるんですわかりますかね。
そうだね、人が来た時の顔じゃないんだよね。
そうそうそうそう、うん、私ね、こんな人って会ったんですよ。そのね、その方ってね、手帳2つ持っておられる。手帳2つ、一つはね、普段使う手帳、これボロボロなんですよ、ね、もう一つの手帳はね、ピカピカなんですピカピカ、
裏なんて
こうね、一つは、で、いつも使ってるのどっちですかって言うとね、こっちボロボロの方です、うん、いつも使うのはどれだけでもボロボロになっていいように二つ買うんですって言うんです。で、一つは綺麗に手垢もつけずに取っておく。
で、中は書いてない、
書いてない、書いてない、全然書いてない、書いてるのはこっちのボロボロも、
何のために
、ね、本を買う時も二冊、一冊はね、ボロボロにしていく、もうそこら辺に置いてボロボロになっていくわけ。もう一つはね、手垢をつけずにピカピカの状態で置いておく。
ボロボロの方は読むから、
うん、
ピカピカのは全然開きもしないで
飾ってある。あ、そうそうそう、飾って
ある。何の意味があるの？
何の意味があるのか。それはこのピカピカなものが執着の対象なんです。
その人にとって
はつまり私っていうのはこれなんだと見せようと。そうでしょ、だって、うん、なんでって言うけどさ、女性なら服を持ってるのと一緒ですよ。ピカピカの若い服、普段着と全然違う。普段着はボロボロだけど、ピカピカの服を取ってあるでしょ、うん、なんでピカピカの服を触らないのって。触ったらボロボロになっちゃうじゃん、いつも使ったらシミがつくじゃん、ね、着れなくなっちゃうじゃん、ね、でも着れなくなっちゃうってことは、自分というものがそれを触れるとボロボロになるだけなんですよね。つまりそのものっていうのね、こう性って仏教では言われるんですけど、この性に合わせて物っていうのは変わっていくんです。例えば私というものが不浄の存在ならば、私の使っているものはボロボロになるんです。逆に言うと、私という存在が綺麗な存在ならば、私の使っていくものはピカピカになる。
綺麗な存
そう、私の心がきれいならば、私の使っているものは汚いものを使ってもきれいになっているんです、
ね、使っていても、
そう、使っていってもきれいなんですよ。すごいでしょ。
上手に扱う、
大切に大事に、汚れはきれいに、汚その破れたものは作ろうってきれいにするんです、うん、逆に言うとこのな自分が使ってたらボロボロになるので、もう一つきれいなものを用意しないといけない。
見せかけないでしょ。
そう、それはコケって言うんですよ。
器用な人だね。
普通はしないですよ。
同じものを2つっていうことにはなら
ないでしょ。そう、普通はね、同じものを2つは買わないけど、別のものなら2つ買うんです。あ、つまりいつも着る服と高い服っていうことで別にしてるはずです。
うん、その高い服は執着。
そう、高い服は執着の対象。そう、うん、なんでね着ないのって言ったらね、だっていつも着ていたら汚くなっちゃうもんって言うんです。それなんで汚くなるかって言ったら、私の存在そのものが不浄だからなんですよ。だから私の扱うものがボロボロになるだけなんです。反対に私の存在が清らかな存在なら、私の扱うものはみんな綺麗になっていくんです。つまり自分の部屋を見てね、その部屋が汚いか綺麗かっていうことを見ればね、意識せずにしている部屋が自分のそのね、自分の心が綺麗か汚いかっていうのはすぐわかる。
ちょっと片がってるのでもさっと片付けるか、
そう、埃があったら埃を取ろうとする。で、綺麗っていうのはね、使わずに綺麗に取ってやる、取ってやるっていうのはダメなんですよ。ね、綺麗っていうのは使ってこそ綺麗なので、だから家の部屋にあるものが全部使われているかどうかが大事なんです。そこに自分というものが現れる。使っていないものを持っているとしたならば、私は無意識のうちに私の存在を使ってくれなくてもいいですよと言ってるのと一緒なんです。人にアピールしてるのと一緒なんですね。持っていながらね、持っていながら使わないものを持っているっていうことはね、それは自分というものを無意識のうちに、私はそこにいても皆さんから使ってもらわなくてもいいですよ、私のことを大事にしなくてもいいですよっていうのをアピールしてるようなもんなんです。だからみんなから大事にされない。だからみんなから大事にされる人っていうのはね、自分の持っているものをいつもきれいにしておく人なんです。だからそれを意識してやってもダメなんですね。無意識のうちにそれが身についていかないといけないわけ、ね、無意識のうちにそうしようとする。つまり自分の持っているものはちゃんと使おうとしていこうとする。だから服だったら着ない服は捨てようとする。だってその服が自分の姿だから。例えばピカピカで全然着ない服っていうのはね、自分の晴れの姿は取っている人なんです。いつも、ね、晴れの姿を取ってある人っていうのは、ね、自分は自分の人生でありながら、なんていうんですかね、リハーサル人生なんですね。本気でこの人生を生きてない。本気の人生は取っておく、ここにね。綺麗な服が部屋に取ってあるように、本当の自分の晴れの姿はね、取ってある。じゃあ私の人生って何って言ったらね、傷ついてもいいようなリハーサル人生。だからみんなからひどいこと言われてもいいです。本当の自分を取ってあるから。でもそのリハーサル人生そのものが本当の人生なんです、私の。
そうやって言ってるうちに年取ってしまう。
そう、だから晴れな姿をね、その手も通さずに取ってあるんじゃなくてね、たとえ汚くなってもしわくちゃになってもね、着るんです。着て、そして ボロボロになったらまた新しいもの買えばいいんです。次はね、綺麗に使おう。次は綺麗に使おうっていうことの繰り返しが、持っていても綺麗な状態を保てるような気品が身につくんですね、自分に。
気品がね。
この気品っていうのはね、やっぱりオーラとなるんですよ。自分のオーラとなって人をですね、こう、見てるだけでね、幸せにさせるわけ。だから普段着でちょっと高いものを買った方がいいんです。でちょっと高いものを大事に扱おうとしていくんです。初めはできない。なぜかというと自分の性が本来持っている、状態が汚いから。だから自分が使っていくと汚くなる。だけどそこをちゃんと受け止めていく。あ、自分というのは汚くしちゃったなと。今度は綺麗に使おうとする。その綺麗に使おうという気持ちがね、例えば字に字を書くときも綺麗な字を書こうとする、ね、汚く使わないようにしようとする。財布の中のレシートもね、折り曲げないようにしようとする。服でも綺麗に着ようとする、ね、髪の毛もちゃんとセットしようとする。そういうね、全てにつながるわけです。そうやって身についた、いわゆる何を触っても大事に扱えるような気品というのはね、オーラとなってね、人を引きつけるわけですよ。ほら、大事なものを取ってやるっていうのね、いつまでたってもオーラが身につかないわけ、気品がね。
それが来た時だけオーラが出る
よね。そうそうそう。それは違う、見せかけのコケなんです。ね、だから服っていうのは人を選ぶわけです。高い服っていうのはね、それだけ大事に扱わないと維持できない。だから、私というものが、私というものが似合わないほど高い服を買ってしまうということ自体がね、間違ってるんですよ。ね。身の丈に合ったものを着ないといけない。ね、私だったらユニクロぐらいでちょうどいいというぐらいですよね。自分の存在から言ったら。でも、そのユニクロでとどめようなんて思っていない。ね、ユニクロが悪いというわけじゃないですよ。ユニクロってのは、まあ、一般的な安いものと。安いもの、だからね、大事に扱わなくていいって意味じゃなくてね、安いもので練習して、綺麗に扱えるようにしよう。ね。自分の人生に気品を持って生きていきたい。自分に徳を身につけていきたい。ね。その徳を持ったものっていうのはね、そのオーラとなってね、内側から滲み溢れてくるんですね。内側から滲み溢れてくるものを苔に対して真実って言うんです。この真っていうのはね、内側からっていうんですね。内側からこうね、滲み溢れたものが現実となる。実。身を結ぶ。これを真実って言ってね。今までは苔の生き方をしてきた。苔っていうのは人から見られるときだけ、綺麗な服を着る。ピシッとしてね。だけど身についてないからぎこちない。ね。ね。こう身についてないから。からボロが出る。食べた時とかね。こうやってね、いっぱい汚くしてしまう。ね。それを練習を組み、ね、繰り返して訓練を積み重ねてね。何を触っても綺麗な状態で取り扱えるようにする。素晴らしいじゃないですか。
素晴らしい
ね。え、その服を持ったら服を大事にできる人間、食器を持ったら食器を大事にできる人間、人と付き合ったらその人を大事にできる人間、それがね、もう自然に振る舞える。
自然にね。
ねえ、いいでしょ。
い
いね、真実。そのためにはまず高い服をね、捨てる。いや、別に捨てなくてもいいから着てください。でも普通は着ない。なぜかっていうと、普段着で着るために買ってないからなんです。
そうね。
だから着てみると窮屈とかね、ちょっとこう気持ち悪いとかね、ちょっとなんて言うんですかね、ちょっと背伸びしないと着れない服を買ってんですよ。普段着で着るとね、いや、ちょっとここ汚れちゃったとかね。なんかもう窮屈で、なんかもう肩苦しくて、いや、肩が凝るわとかね。こうなってるんです。ね。だからそれは自分に合ってないわけですね。自分に合った服を着て、だんだんと綺麗にしていく。ね。 そうすれば外側にとらわれる心がなくなっていくんですね。なぜか自分というものに気品がね身についてくる。はい、
内側からね。
そう、だから無明っていうのはね、結局その内側からにじみあふれるものを知らないから、ね、だから内側っていうのは一体何かというと、自分という肉体に宿っている魂ですね。その魂が小になったわけ。それが不浄ならば私の世界はみんなボロボロにしていくわけ。それが清らかならば私の世界はみんなピカピカにしていくんです。でほとんどの人は不浄なんです。だから固形じゃないといけないんですね。人の前に出るときだけ綺麗な服を取っておかないといけない。そうじゃなくて、人前に出ようが出まいがですね、自分が変わらずに折れる。それが仏教の理想なんです。そのためにはまず外側にとらわれる心をね、バッサリと切るね。外に健全精進の層を現ずることエザレーってね。そうすると内側の姿が見えてくる。あ、こんなボロボロの状態だったのか。それをきれいにしていく。それが仏教で言われる善なんです。で、仏教で善って何ですかって言ったらね、善っていうのは自分に触れたものをですね、汚くせずにきれいな状態で維持できるようにする。いや、汚いものでもきれいにできるようにする。それを意識しなくてもできるようにする。それが仏教の善なんです。そういうものが身についたら、人が向こうからやっていく。ね。だって、人はきれいにしてもらいたいもん、自分のこと。それが自然とね、きれいにすることを身についた人ならば、自然と人が集まってくる。自然とお金も集まってくる。自然と幸せも集まってくる。そういうことでね、無明というのはね、非常にその外側にとらわれる心ですけど、そこから離れてね、真実の自分をピカピカにしていく。これが仏教の教えと。分かっていただけたでしょうか。じゃあ、今日は時間となりましたから終わりたいと思います。